一息入れてテーブル席を見渡したとき、待っていたらしい家族連れが向こうからそっと手を挙げた。気楽なおしゃれと戯れるようなホテルのバーだから、家族連れだってよく見かける。あるいは父親が昔バーへ通い慣れた名残で連れてきただけかもしれない。ちょっとアルバイトを休ませてあるから、マスターが一人で応対しているのだった。もっとも客が少ないから回らないこともない。特にシーズンオフの平日だから宿泊客すら少ない今日この頃であった。4人連れの家族は両親と中高生くらいの子供たちが左右に分かれて座っている。窓際には若い娘と母親が向かい合わせに腰を下ろした。子供の組み合わせが男一人女一人だから、マスターは一瞬先ほどの子供たちを思い出して思わずカウンター席を振り向いたくらいである。あの二人は相変わらず楽しそうにカクテルを眺めているようだ。テーブルへ近づくと、姉貴はまた窓ばっか眺めて、なんて中学生くらいのスポーツ狩りがつぶやくので、それで指定だと気がついた。姉の方はおそらく高校生くらいだろう。自分で選んだカクテル風のジュースはまだ半分以上残されている。それはやはりあのミロワールージュの酒だけ抜いたノンアルコールだった。今日は女性がみんなこればかり注文するのはちょっとした因縁でもあるのだろうか。
いいじゃない、別に。
弟のセリフを聞き流した姉が窓を覗きながらに答えている。やがてショパンのノクターンが不意に誰でも知っているあの有名な変歩調調へと移り変わった。
あら、この曲、前の発表会で弾いた曲じゃない？
なんて母親が語りかけると、
うん、でもつっかえちゃった。
なんて娘が答えたから、父親が子供を持つ親の説教臭さで、
つっかえたっていいんだ。そうやって人前で演奏することが大切だ。
なんて言い出した。手のひらに転がすようなグラスは、このバーの名物にもなっている、芋焼酎ベースの独特のものだ。もちろん炭酸じゃない。代わりに氷が入っている。母親は、アルコールは飲めないのだろう。軽やかなオレンジジュースで済ませている。かえって、ノンアルコールのカクテルを楽しんでいるのは、子供たちの方であった。その母親が、
すいません、
と言ってメニューを指し示す先には、 ホテルのオリジナルを流用した高級そうなケーキが並べられている。
これを3つもらえないでしょうか。
かしこまりました、3つで。
と念のために尋ねるとこくりとうなずいた。大方父親はケーキを食べないのだろう。それとも弟かな。姉らしき人は相変わらず窓辺から下界を見下ろしている。彼女の服装は近頃のファッションセンスに合わせたおしゃれなものである。もちろん高いものは身につけていない。昨今の経済情勢に合わせるみたいに大学生の小遣いすら減少しているくらいである。きらびやかなおしゃれの陰に忍び寄る経済情勢の悪化がやがては子供たちを二分化させるのではないかなんて、マスターは中年サラリーマンの相手をさせられたことを思い出した。だが若いうちだったら安物をまとったって素肌がごまかしてくれるからいいのだ。その高校生は髪の毛をボーイッシュに短くしてしきりにネオンの様子を面白がっているらしかった。ちょうどテーブル席のアコースティックなキャンドルグラスの向こうが広いガラス窓になっている。キャンドルの揺らめきと呼応して彩りを暖色ベースに競い合うような都会ネオンやら残業をものともしないビルの照明がどぎつく主張し合うこともなく、ほんわかとして懐かしい気分さえ見せるのは今が春休みのシーズンであるからだろうか。それともああして雲の少ない夜空から満月へと近づきつつある月光が照らしているせいだろうか。彼女にはそれが未来を描くようなおとぎ話めいた優しさでもって語りかけるようにさえ思えるのだった。赤いカクテルグラスにちょっと唇をつけてみると甘酸っぱいような大人の味が明日を夢見る喜びとなって乙女心にこだまする。ほどなくしてマスターがケーキを持っていくと4人はいつしか会話を再開していた。彼の見るところ家族連れというものは沈黙の時間にも慣れきっているから会話の盛りと沈滞と気兼ねや気まずさもなく極めて自然に交代させるものである。あの若いカップルみたいに頑張らなくても結構なのが気楽さを煽っている。もっともあのカップルの年齢は気取ることを楽しんでいる時期だからあれでふさわしいのだ。マスターはそんなことを考えながら会話の邪魔にならないようにそっとケーキを並べてみた。やはり父親は食べないらしい。
それで希望の大学は決まったのか。
なんてケーキを向こう側へ回しながら娘に話しかけている。
まだ。なんだか世の中広すぎて困っちゃうよ。
なんて答えをするので弟が笑い出した。
なんだよそれ。
京一は黙ってて。どうせ視野が狭いから野球ばっかりしてんでしょ。
なんて弟をやり込めにかかるので、
はいはい
と野球一途はケーキをスプーンですくってみせるのだった。
世の中が広いったって人の心には限りがある。お前のやりたいことが定まっていれば選択肢はぐっと近づいてくるんじゃないか。
まだ何の目標もないんでしょう。
なんて両親が交互にいじめるので、
しょうがないじゃない。今時京一みたいに
野球一途に生きている方がおかしいのよ。こんなに情報のあふれた世の中なんだから。
と社会派ぶってみせる。また弟が生贄にされてしまった。でも彼女は内心では、
世の中より心の中の方がもっと広いんだ、
なんてつぶやいてみるのだった。マスターはそんな会話を聞きながら、やっぱりさっきの子供たちの姿が重なってくるのでおかしかった。もっともケーキを置いたから立ち聞きしているわけにもいかないので、隣のテーブルを手直ししたりしながら、思わずちょっとそこにとどまっていたのである。もちろん盗み聞きの悪癖があるというわけではない。しかし元来がバーテンダーというものは、くだらない姿勢の人々の会話を意味もなく楽しみたがるものである。要するに人好きなのであった。
ほら見てよ、街のネオンが灯し合う狭間にもいろいろな未来が光り輝いている。だけどこんなに無数に光っていたら、どこへ向かっていいかわからなくなっちゃうじゃない。
姉が急にどこかの年頃小説から引っ張ってきたようなセリフを述べ立てたものだから、弟が吹き出して、
似合わねえと冷やかした。
うるさい
と突っ込んでみたが、両親からも笑われてしまったようだ。テーブルを拭いていたマスターもちょっと笑いそうになった。けれども向こうからさっきのカップルが、
会計お願い
なんて歩いてくるので、
お待ちください
と言って慌てて伝票を取りにカウンターへと戻ったのである。やがてむつまじいカップルが家族の横をすり抜けるとき、姉の瞳には男の腕を抱きしめながらに傾いている幸せそうな女の姿が映った。あんなに気兼ねなくおしゃれができるのが羨ましい。ふと目が合ったと思ったら、
あ、ミロワールージュ。
アッシュブラウンの長めの髪を揺らしながら、彼女はつぶやくのだった。それは姉の飲みかけのグラスの半分残されたカクテルに向かって投げかけられたようにも、あるいは握りしめた男の腕に向かって投げかけられたようにも思われた。隣の弟はまるで気づかなかった。父親もまるで気づかなかった。ただ母親だけがちょっと羨ましそうに眺める娘の瞳を、その輝きをはっきりと認めたのであった。あらと思い当たったその瞬間に、けれどもカップルはもう向こう側へと歩み去っていたのである。母親はなぜだか不意に娘の飲んでいるカクテルの味が気になりだした。
ちょっと味見ね
と言って、すっとテーブル越しに腕を伸ばすと、そのカクテルを口つけてみる。
あー、ひどい
と姉が嘆いて、それっきりカップルと家族連れの関係は途絶えてしまう。母親は果たしてその味に何を感じたのだろう。
あら、結構おいしいじゃない
と言って返すから、姉は
ミロワールージュ
とつぶやいて、不思議そうにグラスを眺めているのだった。この姉はさっき、
ノンアルコでこれできますか
なんて指さして、アルコールのないミロワールージュを注文したものである。ノンアルコなんて略し方は聞き慣れないので、向こうでレジを打つマスターもちょっと新鮮に感じたくらいだった。 そんな姉が何かを思い出したように後ろを振り向くと、例のカップルは会計を済ませて、
ありがとうございました、
なんて言われながらバーを後にしたところだった。マスターが戻ろうとするとき、例の家族連れの姉はまたガラス窓を覗いていた。会話は弟の野球の話に移っているようだ。ようやくカウンターへ戻ってカップルの残り物を片付けていると、ミロワールージュの空になった縁取りに赤い口紅が残されていた。女の口紅は最も落ちにくい汚れの一つである。なんと話に手に取ると、カウンターの向こうから、
ねえ、ちょっと冒険に出かけてきてもいい？
という小さい弟の声が聞こえた。今まで年齢に似合わないくらい静かにしていたが、とうとう我慢できなくなったに違いない。小さい姉の方も、
私が一緒だから心配ないよ、
なんて懇願するので、
働いている人のところへ入っちゃダメだよ
と念を押してから解放してやった。わーいと嬉しくなって二人は家族連れの横を走り抜けていく。師弟同士の瞳が触れ合ったかどうだかマスターにはわからない。今夜のカウンター席はとうとう祖母一人になってしまったようだ。
子供は落ち着きがないから大変ですね。
ちょっと暇つぶしに話しかけてみると、まだ初老と呼ぶにはふさわしくない彼女は年配者らしからぬシックな服装で、さりげない銀の指輪をはめたまま、
孫が二人もいるからこの年になっても飽きなくて、
なんて答えを返してくるのだった。ショパンのノクターンはいつの間にか変に蝶々へと変わっている。
また聞こえるあの気配、いつも私の道にあって共鳴する弦の響きみたいに私をおかしくさせてしまう、
なんて彼女がつぶやいた。もしかしたらシャンソンを歌ってほしいのかもしれないと思ったが、
残念、その歌は覚えてませんよ
と答えるしかなかった。
あら、そう。有名な歌なのに、残念。
それがちっとも残念そうに聞こえてこない。かといって微笑むでもなくて、棚のボトルを眺めているばかりなので。抱かれなくなった頃の女の魅力。マスターはそんな、どこかの哲学者のチープな格言を思い出していた。この国でおしゃれな年配者を見つけるのは難しいから、なんとなく心安らぐ気分である。向こうの方では、浮遊する人工クラゲのオブジェが、青白い電光の中に漂っているのが、人気の少ない カウンターを慰めてくれるようにも思われるのだった。
フランスには長く行っていたんですか?
と尋ねると、
ちっとも。
しばらく間を空けてから、
それでも、ロンドン、パリ、香港、マカオ、ニューヨーク、いろいろなところを回ったよ。どれもこれも数週間くらいかね。でも、ほんのお遊び。
観光ですか。
もうちょっと真面目なつもりだったけど、今にして思えば観光みたいなものだったね。
それでシャンソンの歌詞を。
シャンソンは死んだ旦那のお気に入り。
なるほど。マスターは黙ってうなずいた。あまりわざとらしいセリフはこんな時には似合わない。けたたましい居酒屋の親父じゃないのだから。
なんだかいろいろ歩いたようにも思えるけれども。
彼女の独り言みたいに後をつけた唇がほんのりやからむように思われた。
それでいて、まるでそこで今仕事をしているあんたみたいにさ。
ええ。
こうしてバーのカウンターからいろんなお客さんを眺め暮らすうちに、おばあさんになっちゃったような気もするよ。
彼女が思わずカバンに手をかけた時の仕草を見て、マスターは彼女がタバコを吸う癖があることを知った。見られたことに気づいたのだろう。
タバコはもうやめたの。孫ができてからはこれっぽっちも吸わない。でも時々懐かしい仕草が、飲んだりすると戻ってしまうの。